はい、ということでクリエイティブ思考のジャマリストの公表ということで、音声3回目の音声になります。前回ね、いろいろ大事なところ喋ったと思うんですけども、この音声でも後半部分お話ししていきたいと思います。で、まあ、本の中でいいなと思ったところをちょろちょろと喋っていくんですけども、このエピソードはすごく面白いなと思ったのが、驚くべきことに俳優でさえ高い確率でコンピューターに仕事が奪われてしまう可能性があります。映画アメージングスパイダーマンでスパイダーマン役を務めたアンドリュー・ガーフィールドが、今後スパイダーマンをコンピューターグラフィックで代替できるから俺の価値は下がると発言していたと。まあ本当その通りだなというふうに思います。こういう、まあ、だから俳優でさえもなんだから、まあ今こなしてるだけの仕事っていうのは確実になくなるから、クリエイティブっていうのはAI ではまだできないんですよね。だからそこはね、人間の領域になってくるのかなというふうに思います。ほなで、なんかその後はですね、会社の要は、経営幹部とかクリエイティブ人材を探してるようなんて言ってますけれども、まあ、どうなんですかね。確かにね、海外はそうだと思うんですよ。クリエイティブであることっていうのがなんかまあ高給取りの一つの条件みたいになってますけど、じゃあ実際どうだっていうと、今2021年にこの音声撮ってますけども、日本は多分そうじゃないですよね。レバ会のメンバーとか見ていても、会社でそういうのが全然求められてないっていうのはすごく感じるんですよね。だから日本はまだまだだし、日本がこの本の中でも引用されてますけども、クリエイティブかどうかっていう調査では先進国では最下位になってますよね。でご自身もどうでしょうか、所属している会社、地域、子どもの学校、PTA などなどいろいろなコミュニティがあると思うんですけども、そこでクリエイティブが重宝されているかどうでしょうか。やはり圧倒的にまだ日本ではルールを正しく守ることが、重宝されていて、その解釈について柔軟性っていうのはかなり低いんじゃないかなというふうに思います。私、まあ、ちょっと個人の話になってあれなんですけど、私はもうちょっとそれがね、最近もういい加減ちょっと無理になってきて、もともと無理ってわけじゃなかったんです。私やろうと思えばちゃんとやるので、今までもそうやって社会にちゃんと適応して生きてきたし、就職とかも勝ち抜いてきたし、その中でも収入上げてきたし、ルールに従って結果を出すってことはそれなりにできるんですけども、できるとやりたいは別ですよね。私はちょっと嫌だなと思って、なんかもっとこう大人のルールとかに柔軟性があったり、大人の解釈がちゃんとできるコミュニティで大人として生きたいなと思ってるんですよね。なんで、海外に出たいなとすごく思ってます。まあ、ちょっとそれ置いといて、なので、かなりあれだと思います。今後何が起こるかっていうと、急にクリエイティブな人材が本当に必要になってくるんだけど、じゃあそういう人材が育てられる土壌があるのかっていうとない。つまり、私たちが何をしていかなきゃいけないかっていうと、表面上は社会に従順に従っているように見せかけて、水面下でクリエイティビティを自分で醸成していかなきゃいけないということです。それが多分日本社会で今後も令和2桁年になっても生き残っていく一番大事なことなんじゃないかなと、この本を読んで思いました。この本を書いてる人って、もうバチバチの、そのなんつうの、外資畑でずっと生きてる人なんで、まあ別にこの人がいた社会っていうのはずっと昔からそうだったと思うんですよね。私がいた製薬会社、外資でさえも、まあ、これ普通に言われてたことなので、まあ、はすっぱ社員でしたけども、私も外資のただのね、別に管理職やってたとかそういうわけじゃないですけども、まあこの本に書かれてたことは、その時に外資で言われてたことなのかなって感じはしました。なのでそういうデータとかいっぱい入ってて、非常に引用するとこがいっぱいある論文のような本ではあったんですけれども、外資でちゃんと働いてた人間からするとすごい真新しいことはあんまりないのかなと。ただよくまとまっているし、確かにそうだなと思うこともたくさんあったので、有意義な本だし素晴らしいと思うんですけれども、真新しさっていうとないのかなと思います。つまり、最後にですね、こういう本をどういうふうに読んでいくかっていう最近恒例の話に移っていきたいんですけれども、前回の音声でも言った通り、この本の通りやってもクリエイティブ思考になるかって言ったら多分ならないと思います。クリエイティブ思考の下地はできると思います。それはもうバッチリできると思います。かなり全方向から、言語化されているので、家庭についてはあんま書かれてなかったです。要は、家の中、 ファミリーについては書かれてなかったんですけども、他についてはしっかりまとまっているような気がいたしました。なので、下地はできると思います。じゃあそこからどうやってクリエイティブになるかっていうと、いろいろなやり方があるかなというふうに思います。 まず言ってしまうとですね、クリエイティブ思考かどうかっていうのは結構遺伝的要因もあると思うんですよね。やっぱクリエイティブっていうのは、ちょっと厳密にどこかっていうのは私は今自分の知識では言えないんですけども、やっぱり脳の使い方が特殊なんだと思うんです。なのでそういう脳の使い方が得意な家系の人っていうのはやっぱクリエイティブになりがちなんじゃないかなというふうに思います。私ですね、一時期、今も別に好きなんですけど、一時期EDM エレクトニックダンスミュージックっていうジャンルがありますよね。アビーチとかああいうのめちゃめちゃハマって、でそのEDM のクリエイター、要は作曲、アーティストたちの大御所たちのプロフィールとかをめちゃめちゃリサーチしたことがあったんですけども、十中八九親が音楽家なんですよね。でちっちゃい時からちゃんと教育を受けていて、でただ教育を受けてるだけじゃなくて、もう両親がやっぱそっち系みたいな、少なくともアーティスト系なんですよね。みんな音楽じゃなくても、やっぱなんか遺伝子ってやっぱすごいあるなっていうのは一つありました。じゃあちょっと遺伝子無視したとして、クリエイティブ思考になるためにどうするかっていうことなんですけども、前回の音声でもちらっと出たやっぱり事例ですね。こういう事例があった、ああいう事例があったっていうのはもう際限なく頭に入れておくことが大事だと思います。で、その基準値がね、またクリエイティブの幅を変えると思うんですよ。なんでそれはね、ご自身で調節していただきたいと言いつつ、プラチナなので高い基準で見ていただきたいんですけども、やっぱり本は相当数な本を読まないといけないと思います。それもなんか好きな本だけじゃなくて、自分がもうこれ絶対自分だと読まないわみたいな本を読んでいくっていうのが大事です。でね、昔はいろんな人にね、おすすめ本を聞くっていうのをおすすめしてたんですけども、実際それを自分がやった時に結構レベル低いなと思ってたんで、私はあんま人に本を聞くことはないですね。今はもうなんか何様だと思われるかもしれないですけど、私レベルでもそうなんで、皆さんも別に人に聞く必要ないんじゃないかなというふうに思います。よっぽどですね、なんか本を買った時に Amazon がおすすめしてくるやつの方がクリエイティブというかレベルが高い本を勧めてくれるので、そういうのをね、見境なんか読んでいくっていうのが大事だと思います。ちなみにこれはちょっとテクニックなんですけども、 Amazon で本を買っておすすめしてくる本が似たり寄ったりになってきたなと思ったら、あえてですね、別の言葉を検索にぶち込んでみてください。で、もうそれもね、ランダムでよくて、例えば、流行語大賞いつからかだったか忘れちゃいましたけども、流行語大賞の言葉とかをぶち込んでみるとかね、そんなんでいいんですよ。もうそんなランダムな感じでいいので、で、サジェストされた本を読んでいく。でその本を読むと、読んで高評価をつけると、またそれに関連して売れてる本とかを勧めてくれるので、そういう繰り返しで幅が広がってくるかなというふうに思います。あとは、やっぱクリエイティブな人の媒体を読むってことはすごく大事だなというふうに思いますね。もうそうです。で、大事なのはクリエイティブな人です。仕事ができる人とか出世している人ってくくりで見ない方がいいかなと思います。今まではそれでよかったんですけども、これから本当に、この本でも書かれている通り、クリエイティブな方が本当に大事になってくるんですよね。昔は、クリエイティブな人と仕事の処理が上手い人っていうのは同じ仕事ができる人っていうカテゴリーにざっくりと入ってたと思うんですよ。その証拠に多分カンブリア宮殿とか同じね、番組、要は番組で紹介されていきますよね。今週は仕事めっちゃできる人、今週はめっちゃクリエイティブな人みたいな感じで、同じ仕事がざっくりとできる人っていう感じだったと思うんですけども、これからその仕事の処理が得意な人っていうのは仕事のできる人ではないくなってくるんです。クリエイティブな人が仕事ができる人、クリエイティブな人だけになると思うんですよ。なので、情報を取ってくるときには仕事が処理ができる人じゃなくてクリエイティブな人を探してください、必ず。で、仕事の処理ができる人、仕事の処理が得意で出世している人を見ると、仕事の処理に意識がいってしまってクリエイティブじゃなくなるんですよね。仕事を効率よくこなそうって意識がいくとクリエイティブと逆なので、やっぱちょっときついので、それはお勧めしません。でそういう人の事例をよく見るということと、あとは次やっぱ右脳のトレーニングですね。右脳をちゃんとトレーニングするってこと大事だと思います。右脳のトレーニングはですね、過去いろんな、プラチナの音声でも解説してますので、ちょっと今回は割愛しますけれども、 私がいつもその個別コンサルでやっているのは映像か言語か、映像か言語かですね。頭の中でどれだけ具体的な映像にしていくかってことが大事です。で、なんで映像にこだわるかっていうと、ほとんどの人が視覚優位だからです。もし他の感覚優位であれば、その再現が、頭の中でできるようにやっていただければ大丈夫かと思います。ということで以上です。